レイラへの扉始まりました。スタジオに出てくミュージックサービスのな石本守さんです。今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は革ジャンでバッチリ、
今日はねもう、だいぶ春めいてきたし、そろそろちょっと軽いニットのジャケットにしようかなと思って、朝起きたら、マイナス 4.2 度とかね、
3度ね、3度だけ
およよと思い
まだまだあれですね、はい、寒さ油断できないですね、
もう思わず革ジャンを引っ張り出して
そうです、ね、でもこれから革ジャンシーズンで、
本来はそうです ね、
これから大活躍、はいはい、黒色のねかっこいい、どうですか、質感は硬いですか柔らかいですか。
あれは実はちょっと片身分けでもらったね、革ジャンで、
はい、かっこいいですよ、でも、
高いのか安いのか、
いや高いんちゃいますか。いや
結構ね あいつはね、わけのわからんとこで、
いやいやいや
何百円やってとか言ってね、
買い物上手、
そうそうそう、
やつやでも革ジャンですから何百円はないと思いますけどね、
まあね、
そこそこ今値段全体的に上がってるので革ジャンもね、はいはいはい、置いといたら高く、
なるほど、いや僕もね、やっぱ革ジャンはね、いろいろ
お持ちで、
いやまあ戸川さんほどじゃないですけどね、
いや私はそんなにないですよ、同じのずっと着てますけど、
こう上等そうな
よく見て絵の具で描いてるだけですからね、こう茶色いのを塗って滑って茶色くなりましたみたいな、今着てないんですけど、
もうね私もちょっと片身分けで2着ほど革ジャンいただいたんでね、
すごい、
だからこう片手ぐらいは革ジャンがありますからね。
ああ素晴らしい、大事に長く着れますからね。
そうですね、もう体がな、ね、長く持ちそうにないです
けど、いやそんなことないですよ。そうそう、ちっちゃく感じたんです、この間今着てないのを着てみたら、
はい、
体が大きくなっちゃうと革ジャンと伸びないのでは
いはいはい、はい、
これは危ないなと。
そうでしょ、だから
ちょっと危険な、
いやいやもうね、あなたそういう長く着るやつはね、先を見越したサイズ感というのは大事なの。
ピチピチを買ってしまったので、ちょっとね、ドキドキしてるんですけど、この秋、はい、大丈夫かなと思って、もし無理だったら石本さんに。
はい、
高くお譲りします
。いえいえ、安価買いたい。
高くは。いや、ちょっとそれがドキドキしましたけど、まあ、そんなこんなで今月もですね、お送りしていきたいなと思うんですけれども、ね、はい、ついこの間、石本さんのインスタグラムでしたかね、はいはい、見てたら、名古屋に、
ち
ょっとね、行ってきたというふうに書いていて、
そうなんです。
その話を今日は聞きたいなと思って、名古屋にはどんなご用事で。
名古屋に、お友達の音楽関係のお店があるんですけど、はいはい、昔はね楽器屋さん、
はい、
スタジオ、
はい、
音楽教室、
お
ライブハウス、
お
焼き鳥屋、いろいろ
手広く
やられてて、で、まあ、そのお友達が、うん、もう1年経つのかな、
はい、
亡くなられる、
ね、
で今奥様が、
うん、
すごいドラマーなんですけどね、かっこいいドラムを叩いてくれるんですけど、彼女は音楽教室の、まあ、ドラムの先生でもありね、で、まあ、いてあるんですが、そのルシール音楽教室という今は名目、
ルシール音楽教室、
はい、名古屋の春日井市っていうところにね、出会ってあるんですけどね、その、ルシールさんが、うん、創業してから、ま、毎年やってあるのかな、周年ライブという形で、今年は22周年ということでね、22周年ライブということで、
はい、
デレクさんとかも出てくださいよっていう話でね、
お声掛けがあって、はい、
まあまあ出てくださいよと言っても、今言ったようにそのドラマーはその春さんの奥様の由美ちゃんっていうね、で、あとベースはやっぱりルシールブラザーズというバンドもあるんですけどね、向こうにね、
はい、
そこで
そのメンバーの方、
そうですね、ベースでやってる、だからうちのドラムとベースは名古屋、で、ギターとボーカルが僕と、
はい、
文ちゃんというね、はい、後輩の三大学院の後輩、でもう一人のギタリストは舞鶴に、
舞鶴の様子舞で、
ね、もうなんか
兵庫チームですね、
そうですね、こう関西勢 VS、名古屋勢という感じ、はい、
なるほど、
はい、で出るわ出るわ言うとってんけど、やっぱりなんかその、年度末とかいろいろあるもんですからね、 結局リハーサルはできず、で、相方のサンダの文ちゃんも、はい、その自治会のいろいろ仕事が入ってて、参加できず
という。あ、そうなんですね。
もう、だから、まさしくぶっつけ本番の。
ぶっつけ本番で。セッションみたいな。
もうセッション、もう完全にセッションですね。ですね、まあ一応、まあ私が、はい、まあ一応、お歌担当ですから、はい、まあ、クラプトンの曲なんで、はい、この曲なっていう、YouTube の URL をね、こう、ピュッピュッピュッと。
見といてねと、はい、送って先に。
で、
おのおの練習をしといてと。
で、まあまあ、当日ちょっと早めに行って、その、サイズ感とかね、はい、打ち合わせをきっちりやろうと思って、
まあまあね、しないといけないですね。ねやっぱり。お出かけ車で。
車で、そうです。
機材でも積んで。
そうですね。ドラム、ギターとアンプとエフェクターとね、はい、積んで。で、行ったわけですけどね。
はい、ビヨーンと名古屋に向かっていきました。はい
は
い、
で、まあ、その舞鶴の相方と、はい、どっか途中で会おうなとかいう話をしてて、はい、で、まあ、1時間前ぐらいに着いたらええからとかいう話でね、こうこう行ってたと。はい、で、ちょっと早めに僕はちょっと出ちゃったもんですから。
サンダから。
はい。はい、で、途中の、どこやったかな。
どこと、新名神通るんですか。
そうです。新名神通って、で、そこから港南サービスエリア、鈴鹿とか下の方に、新名神通り出て、はいはいはい、で、名古屋高速
入ると。
に入って、そのまま名古屋市内をぶっちぎるという、
うん。ああ、そういうルートなんですね。
ルートでね、行く。その港南サービスエリアで、はい、どこにおるんやろうなとか思って電話、はい、
そこが待ち合わせ場所だったんですね。
いや待ち合わせ場所決めてなかったんですよ。
あ、決めてなかったんですか。
まあ、適当に電話するわいう話でね、
はい、
まあ、それも結構ええ加減やったんですけどね
ちょっとざっくりですね。
もう大丈夫かなとかですけど、なんか、まあ、ちょっとすぐ俺 早めに出たしなとか思いながら、しばらく待ってて、
はい、
まあ、いっぺん電話しめようって電話したら、いやもう名古屋やでとか言って、あらあら
どっかで抜かれてる
わ。いつの間にか、あらやってみたいな。
はい、
な、急いで行くわ、とか言ってね、ビューってね。
はい、そっから出発。
いつもの MRS 君じゃなくて、フリード、荷物があるんでね。
はい、ちょっとね、機材が
大きいやつ。
大きい方ですね。
大きい方で行ったんですけど、もう時速、350キロぐらいね。
の気持ちで。
アクセルベタ踏みでね。
ね、グイーッとね、行って。
ちゃんとこう、もっと速い車にどんどん抜かされながらね。
法定速度守りながら。気持ちはもうね、行ってますけどね。
はい、で、でも、ちょっと、まあ、1時間前、ギリ大丈夫かなとか思いながらね。うん、
はい、
で、まだ古い車なんで、はい、その、車についてるナビが、もう、道路が。
ああ、更新されてないんですか。
ないんでね。だから
ちょっと古い。
そうそうそう。やつは iPhone でね。
最新のはそこに iPhone でチェックを。
某ヤフーマップかなんかね、
はい、某ヤフーマップで確認しながら。
そうそう。
でも便利ですよね。
そうです。もうちゃんと言うてくれますからね。で、その、こう、名古屋市高速ブーブー入ってて、ブーブーって言って、はい。ほんなら、なんとその日はね、はい、名古屋ウィメンズマラソン。
あ、おほう。
の日やって。
あ、そうなんですね。
で、なんか、こうビューッと走っとったら、次のインターは封鎖ですとか、ね、とか降りれるのかなこれとか思いながら、ね、ちょっとなんかその時点でハラハラドキドキが、この
ちょっと胸騒ぎしますね。
嫌な胸騒ぎがして
そうですね。
そしたらこうiPhone 君がですね、
はいはい、
上社ジャンクションを左って言うたんですね。
それも名古屋なんですか。
名古屋市内です。もうだいぶ本近くまで来てる。
ああ、そうなんですね。
もうここで降りたらええんや
と、まあ、いいかな。
ピューって左行ったら、ジャンクションを左って言ってピューって行ったら、
はい、
なんかね、予想してた折口じゃない
イメージと違う。
イメージの名前の、
はい、
上社南出口とかなんか、
ね、はい、
あれこんなとこで降りるのかなとか思いながら、はい、いや、そういうこと、名古屋上社ジャンクション左って言うたから、ここ来たら、もう出口やでとか、はい、ほんならね、iPhone のナビがね、次のなんたらインターを降ります。え
降ります。
いや、もう降りてるけど。でとはいえ、降りたものの、名古屋コースが上に走ってて、はい、その下の道をまっすぐ走ってたらもんですからね。ナビ君はですね、
ま、乗ってると
、ちゃんとジャンクションを曲がって、 高速に乗ったまま行ってると。
はい。ナビさんはね、思っちゃってるわけですね。うん、
いや、いや、信号で止まるけど、みたいな。
高速のナビをずっと言ってくれてるんですね。
そうそうそうそう。で、パッとこうね、画面を見たら、インターチェンジのマーク、高速に乗ってる、乗ってる体の画面
なんですね。
おいおいおいおい。
おっと？
どこへ行くんだ、これは。
で下道を。
そんで、なんか、せけど、これこのまま行ったら、その、折り口とちゃんとこれ並行して走ってんねやろうかとかね。
まあ、最後までね、ずっとね、行ってくれたら問題はないですけど。ま
あ、ね。
まあ、信号では止まりますけど。
そう、ね。で、時間は刻々と過ぎていくという
ね。そうですね。決まってますからね。
おやおや、おやおやとか、ね、間に合うのか。しかし、これ、このまま行って高速道路、上走ってる手で案内されても俺困るしな。じゃあちょっと外れてみるか。いや外れたら外れたでまたどこ行くか分からない
。葛藤がいろいろここで会議が行われてますね。どうするどうする。
ああとかね。
まあ、そこは初めて走る道なんですか、石本さんは。
いや、昔ね、その、私、大学を卒業してから、
は
い、
名古屋に、
ね、名古屋に8年9年、8年ぐらいかな、
はい、
おったもんですから、おそらく、うん、その辺は走ってるんです。
うん。うん。
せやけど、その当時と、
だいぶもう、景色も変わってきてる。
そもそもが、その、名古屋高速なんてなかったですからね。
その時は。
で、まあ、メインの道が東山通り言うたかな。なんか、要するに、その、昔の、昔とか、東名名古屋インター、名古屋に、来ようと思うと、とにかくそこで降りるしかなかったんです。それか、もっとずっと名神の上の方の小牧だとか、
そういうところに。
あっちから降りて、そのままずっと下へ降りてくるか。だから名古屋市内やったらもう東名の名古屋インターまで行って、戻ってくる感じになるんです
よ。なるほど。
だから、そういう、その道しか知らんから、
はい。
なんか縦横無尽に上なんか高速道路走ってるし、なんか下の道も地べたやったのになんか高架になってたりとかね。
そうなんですね。ああ開発が進んでしまって、
あまあなんとなくだからこう地名はなんとなくわかるんですよね。
でも道が当時と違うので、う
ん、だからまあいや多分まあ東の方向に走ってるのは間違いないから、まあ全体の方向としては間違ってないけどなみたいなね。
そうなんですね。で今回トイレは大丈夫だったんですか。
あおかげさまでね、港南インターでね、は
い、ちゃんと休憩はできて
休憩してしっかりリラックスして、
ね、あよかった、
大丈夫だったんですよね。
以前ね、なんかもうわらわらしながら、
一回飛ばしでも大丈夫やろとか言うんでね、
それが、
もう地獄やったというね。それからもう一回飛ばしはしないという。
もうきちんとこう、計画的に。
ちゃんとなんだ、一番最初は宝塚インターでね。
はい。
あそこでまず一回。
すぐじゃないですか、サンドから乗って。
いや、一応ほら、お土産も、
ね。なるほど。お土産がメインで、
そうそうそう、
ついでにトイレも行こうかと、ね、念のため、
そうそう、だから、うん、出る前に一回して、
でも十分ぐらいでしょ？ちょっと時間、もっとあるんです
か？もうちょっとありますよ。
15分ぐらい。
いや20分。
20分。ちょっと短くないですか？
いや、やっぱり余裕を持って、ね、余裕をやっぱり
一回そういう経験しちゃってるから、
そう
不安がこれ3年ぐらい取れないですよ。私も3年ぐらいは取れなかったですね。
ね、やっぱりね、多分もうしっかり絞り出していかないかんとね。
体もひねって、もう出るもの全部出してから行かないと。
そう
準備万端で今回じゃあ行ったわけですね。
よかった。ね、港南インターでも、はい、
きち
っとね、で、その待ち合わせの時間とかも考えながら、はい、余裕を持ってリラックスして、
なるほど。
で、出発前にちゃんと、しっかりと絞り出して。
3番絞りぐらいですかね。
そうですね。
ギャッともう一回絞ってね。
は
い、もうで、いざ向かったら、どこここみたいなところに降ろされてしまって。
もうその時点でも、トイレよりも、はい、 間に合うのか。
そっちの方が強かったですね、もうね。
もう、今、僕はどこへ行こうとしてるんだ。
そうですね。じゃあ、ナビを、まあ一応頼りに。
そうですね。
行かないと。
で、結局、まあナビ、まあ、ざっくりした方向は追ってるから、はい、まあ、間違ってはおらへんと。まあまあ、こう、名古屋高速と並行して走ってて、はい、なんとかインターで降りろって言ってるから、うん、まあ、これも大筋は間違ってないだろうというところでね、まあまあ、道をあえて外れずに、はい、降りますというところまでちょっと一緒に行こうと。
なるほど、
う
ん、そのルートを取ったんですね。
そうすると、なんとかね、
はい、行けました。
気がついたら、ナビちゃんもね、はい、一般道になってまして、
ね。ちょっと理解してくれたんですね。はいはいはい、あ、もう降りてるな、というの。
そうそうですね。
で、そこはもうナビ通りに。
なんとかね。
あ、よかったですね。で、まあ、約束の時間の何分ぐらい前に着いたんですか？
ね、30分前ぐらいに。荷物を下ろして。
はい、準備がありますからね。はい、
で、車止めに行かな
くて。あ、そうですね。そうそうそう。ちっちゃくなりませんからね、車ね。
ほな、コインパーキングは。はい。何箇所かあるんですけどね、ピューって言ったら、はい、あった、一番近いとこ、ここではとかったら、満車。
お
で、こっち側は大丈夫や、満車。
お
どうすんのとか言って、で、また、はい、まだそこ、一回止まって、はい、駐車場とか言って、はい、検索したらね、
そう、調べられるのね、
はい、出てくるんで、
ああ、なんか、近くの駐車場、
ここかとか言って、ナビの通り、ピューと行ったり、はい、あって止めて、
はい、あ、よかった、
止められたって。で、こう、ここ止めたけど、ライブハウスはどこや
今度ね、あれって
。歩いていかなあかんねんけど、とか。
どこに向かって行ったらいいんだろうとか。
また iPhone のね、
ナ
ビでライブハウス入れて、
はい、
ピュッと検索したら、はい、車のマーク出てきて、これ違う、はい、徒歩やとか言って、
はい、
徒歩にピュッと変えたら、はい、徒歩7分とか
言って、そこそこありますね。7分はそこそこある。
間に合うんか
?7 分歩いて7分。30分前に着いて、まあ見つけるのにね、5分ぐらい使って、そうそうそう、で、今から歩いて7分やから、もう着いたら15分ぐらいしかないですね。
そうそうなんですよ。
あらま。
もうこの座骨神経痛に鞭を打ってですね。
ひひひ言いながら。
はい。
ああ。
早歩き、走るのはちょっと辛いから、
ね、
早歩き。
競歩のような感じで。
そう。お尻をプリプリしながら。
いいですね。名古屋でプリプリしながら。
そう。で、なんとかね、ギリギリ間に合って。で、名古屋勢には何にも言うてないんで、
はい、
とりあえずベースの子に、はい、このサイズ感はこうやから、で、まあ一応、最初に僕がワンコラスやって、で、はい、中ソロは、岡野、もう、舞鶴の岡野さんで、
はい、
で、エンディングは、はい、ここは、転調するからね、
お
一音上げるから、
はい、
わかりました、一音上げるんですね、わかりました、はい、とか言ってね、で、もう時間です。
もうそれぐらいしかできなかったんですね、うん、本番前に、
はい、でしかもゆみちゃんには何も説明してなかったから
大事なですよ、ドラムって。
ドラム大事ですよ、
大事ですよ。
じゃあ大変ですよ。はこう幕が開く瞬間に、うん、とりあえずカウントを読んで入るから、あと合図するからね、合図で4小節でエンディングねとか言って、もうそんな、そんだけで、
はい、でスタートですか。
スタートです。
おお、
まあ、あなた
、はい、
ハラハラドキドキの
ドキドキ。みんなどういう表情で演奏してたんですか、その時って。
いやいや、楽しい風を装いながら楽しいんですよ。
あ、楽しいんです、
ね。楽しいは楽しい。
楽しい。はい。
楽しいは楽しいんやけども、だから、まあまあ、そういう、周年ライブやからバンドさんもたくさん出るんでね、
はい、
リハの音のバランス取りなんかもほとんどちゃんとできひんんですけども、まあ、今回も、それにも増して私も気が動転している、キワキワで、息も絶え絶えの、
そうですね、ヒーヒーながら歩いてやってきましたから、
感じちゃったんで、まあ、とりあえずこんなもんでええかみたいなね、もう、
まさにぶっつけ本番ですね。
はい。だからね、まあ、あの、一応ね、あの、デレクチャンネルの方で、YouTube も上がってますんで、はいはい、スリル満点な
緊張感を見る側も味わっていただければ
そうですね。もうやっぱり人間というのは やればできるのかやってしまってどうしようなのか
やればできるんですこれね。意外といけるもんだとセッションですもんね。
いやいや、もうだからもうね、まあ聞く人が聞けば、何やってんねんこいつみたいな。
いやいやいやいや、そうなんですか。でもクラプトンさんの実際のライブって他のメンバーがこうどうなるんだろうってこう、はいはい、ハラハラドキドキしながらこう音をね、
そうですね、
リズムとかね、そういう気分が皆さん味わえたんじゃないですか。こうい
や、みんながクラプトンみたいな気分になってたの。
周りが何とかしてくれたろうと。あれはもう自由に行くけど、周りが何とかしてくれるだろうと。
誰も何とかしなかったというね。
ちょっと自由な感じで。
そうそうそう。こう、フリージャムというか、まあ、フリージャズというか。
フリージャズ。あれ、クラプトンしてるのにな、ジャズっぽくなってきたな、なんか。
だからね、まあ、
インスピレーションの。
これは言うべきか、言わざるべきか。
ああ、
今、ちょっと、ベースの打ち合わせの話をしましたよね。
はい。さっきね。一音あげるんで、
そうですね。まあ、フリージャズのような。
ちょっと一応上げたんですか、石本さんは。
私は上げました。
上げました。私は。
私は上げました。で、相方の岡野さんは、はい、私はソロなんで、はい、上げざるを得ないわけですよ。ね、
はい。
上げるっていう話をして
る、はい。
岡野さん、相方のギターは、
はい、
確か上げるんだよなっていう雰囲気やったんです。
はい。
で、ベースの、はい、ベビ君っていうんですかね、はい、ベースのベビ君には、
うん、いいっすよ一音っすねって、
うん、っていう確認はしてるんです、うん、
はい、しました最初にね、
うんうん、で、緊張感のあるソロのまま終わった、
はい、緊張感のソロのまま終わったんですか。
だから一応ね、イントロがあって、イントロ僕がソロ、
はい、
でお歌僕、はい、2コラスやってんで、はい、中ソロは、相方の岡野さんが2コラスやって、
はい、
で、3コラス目は僕がお歌歌って、で、すぐ転調で1コーラスでエンディングなっていう話をベビ君に言うと、
はい、
一応ですね、
はい、
あれさ、
はい、
はい、高いって、
了解っす、
はい、で、緊張感のあるソロのまま終わってた。
それどなたのソロで終わったんですか。
私のソロ
で。石本さんがソロ弾いてたんですか。
そうそうそう。
お
あなたね、大変ですよ。
大変ですよ。え、
だって、僕はキーを一音上げて弾いて、
一音上げて、はい、
で、ギターの、
はい、
岡野さんは、
はい、
上げるつもりで弾いて
る。上げるつもりで弾いてる。
で、上がって、ベースのベビ君は、
はい、
上げることを分かりましたって言って弾いてる。
実際の音はどうだったんですか。
いや、そこはね、
触れられない。
あえて触れてはいけない。
触れてはいけない。みんな気持ちは一音上げるだったんですね。
いや、ベビー君はあげるということを聞いてるという。
あ、確認はしてくれた。
そうそうそうそう、そう、そう、
はい。あげるという確認はしてくれたベビー君と、あ、うん、げるつもりで弾いてる岡野さん。
そうそうそう。
つもり。
つもり。で、僕も気持ち悪いなと思いながら、僕は D で弾いてる。一応あげて弾いてる。
一応あげてね。
で、岡野さんはこう、はい、僕と、ベースの音を聞きながら、は
い、なんか
D 一応上げるはずやん、なっていう感じで弾いてる。
どっちでもなんとなくいけるような迷いながらみんなどういう思いしてたんでしょうね。ベビ君はどう思ってたんですか、その瞬間ね。
終わった瞬間、最後のエンディングのちょっと音を伸ばすとこがあるんですけどね、はい、でそこで僕の、 一言で、
はい、
一音音が変わったまま変わりましたね。
一言で何か言い張ったんですか、石本さん。
まあ、ちょっと放送では言えないような。
それ YouTube 残ってるんですか。
いや、まあ残ってますけど、その声は聞こえてないんですよ。
あ、そうですね。
それはあなた、そんなことはね。
マイクから外れて言
う。そうそう、直接、ベビ君の耳元で。
ささやいた。優しくささやいた。
そうそうそう。
そのシーンを映ってるんですか。
映ってます。
それ見よう。後で見ます。で、一応上がるんですね、そこ。
そうそう。で、だから、ちゃんと、エンディングの最後の音は、
あ、ピッチャーと揃ってるんですね。はい。あ、よかった。
だからね、やればできるもんですよ。
やればできるもんですよ。そうですよ。やっぱりね。
まあ、よく、そうなんです。
じゃあそのソロ、石本さんのソロはちょっとこうあれですか、気持ち悪い感じの状態で YouTube を収まってるんですかね。
いや、実はね、これがね、
差し替えたんですか。
いや、差し替えてないですよ。気持ち悪い、君、死刑だな、君。弾いてるのは僕だよ。
そうですね。
どんだけ気持ち悪いと思いながら弾いてると思ってんの。
その時の表情を見てみたいですね。
うん、でね、だからね、ただね、こうか不幸かね、
はい、
今回は、前回やった時はね、すごい音のバランスが良くてね、
はい、
いい感じやったんですが、
はい、
今回のデュオとはさっきも言ったように、一番最初に慌てて適当にボリュームバーン上げて
弾いたんです
が、私のギターの音がやや大きい。
なるほど。ある意味カバーできてますね、
じゃあ。そうなんですよ。
おお。で、よかった。
ベースの音がね、割とちょっと引き気味で。
低めに小さく入ってるんですね。うん、
はい、で、
なんとなくって感じ。
そうそうそう。で、まあ、私のボーカルとギターがちょっとやかましいというね。
大きめなので。
良くも悪くも、もうちょっとバランス良かったの、もっと良かったの、いや、それこの曲はこれで良かったんかとかね。いろいろこう複雑な。こいつ
の幸いで。
そんな感じで。
ある意味良かったよ、それじゃあね。
だから、意外とね、やはりこう、ソロを取る UD の違いが。
ウーデーですね。ウーデーがいいからですね。
っていうことにしとこうかな、みたいなね。
もう経験がこれもの言いましたね。
はい、
やっぱりこうライブってハプニングってあったりしますけど、
そうですね、
そこはこうね、
はい、
長年の経験がもの言いますから。
そうなんですよ。なんかね、でもまあまあ、今回はまあ、バンドの音ももちろんやけど、やっぱりこう、お歌をね、ちゃんと歌いたいなと思いましてね、ちょっといろいろ研究しながら、
はい、
いつもとちょっと意識的にお歌をしっかり
変えて、うん、
歌えるようにと思ってね、思いを込めてね。
ちなみにどの曲を演奏したんですか。
演奏したのは1曲目がホワイトルーム、は
い、ホワイトルームクリームの、
はい、2曲目が、フレディ・キングのHave You Ever Loved a Woman という、ね、スローブルースですね。で、こう静かに入っていって、うん、3コーラス終わって、
はい、
一音上げてガーッといって終わるというね、
あ、
めちゃめちゃこう一番盛り上がるとこ、一番おいしい、おいしいとこ、
おいしいところ、そのためにあるのに、
そうそう、そのための一音やでって言うたのに、
あ、一音っすね、了解っすわ。言ったのに、
もうちょっと早いうちに気づけよ。
あ、その時ベビ君はどんな表情してたんですか、言われた時は。
いやいや、それはまあ、YouTuber。
そうか、アップにしててほしいな。アップになってないんですか。
いや、そこはね、やっぱりね、僕の編集で何とでもなったんですけども、
ワイプで抜くとか。
いやいや、そんなことしたらね、彼のね、人生が、
いやいやいや、ちょっとドッキリみたいな感じで、それ痛いな。
いやいや、せやけど普通気づくやろね。
あ、まあ緊張しますしね。バタバタだって、石本さんもね、もう本番の10分ぐらい前に到着してるし、はいはい、
そうですね、
もう、それはもう仕方ないです。
まあ、でもなんか楽しかったですけどね。
せ
やけど、まあ、で、その、なんとかね、こう、はい、お歌を思いを込めて、ちょっといつもよりもなんか ちょっといよあのまあ、お歌は下手くそなんですけどね、はい、下手くそなんですけど、こう、なんかちょっと、
はい、じゃない、そう、いや、そうなんですか
って、いやいや、
そんなことないと思いますよ。
いやいや、ちょっとあのいろいろあの研究したんですよ。
研究、どの時代のクラプトンの、
いやいや、もうあのクラプトン、どのクラプトンのように歌いたいのは間違いないんだけど、はい、どうやったらクラプトンのように歌えるかなということをね、はい、もう、
クラプトンじゃないところから研究、
違う、あの
マイケル・ジャクソンみたいに歌う、
バカ者
フォーみたいな、フォームーンウォークで入ってくるとか、
レーザー・ラモン・エッチ
で、そうそう、フォー
いや、あの
せいせいせい、はい、
あれですよ、僕はだから18ぐらいの頃からですね、エリックさんが歌いだしたもうちょっととか、だから20歳次ぐらいから僕はエリック・クラプトンさんみたいに
歌いたい
と思いながら、ずっといろいろその当時からいろいろ研究してきたんです、
はい、研究をね。
だからその研究の成果が全く現れない、半世紀
10年と半世紀研究してきたけど、
うんうん、だから最初の頃はね、こうやっぱり上手なあのお歌を歌う、友達もいるわけですよ、そいつを真似したらなんとかうまいこと歌える
んだ、きっかけがつ、ね、かめるかもしれないもんね、
う
ん
う
ん、
そいつはごっつお歌上手で、そいつって言ったらなんかその方か、
はい
ね、あのですからあのすごく声量があって、
うん、
あのこううわっとこう声が
出るんです、前に出るんですね、
あそうか、こうやっぱりちゃんと声を大きく出す癖をつけなあかんねんわとか思ってね、で車を運転してる最中一人でね、
はい、
もうあの爆音にして、
はい、
ステレオ爆音にして、でわーって歌ってたんですけどね、
周りからうるさいって言われたんですか、
いやいや、もう外から外に聞こえるぐらいのそれをずっと練習してたんですけどね、全く効果が
ある多分間違った方向に行ってたかもしれませんね、それで、
ね、でもうそれでなんか、まあ、そういうのをいろいろちょっとずっとやってきて、全然こうお歌もうまくならないし、で自分で聞いてもこっち嫌な声やな、で自分の声ってね、自分で聞いてたらこんな声かなと思うけど、あの録音して聞いたらね、
全然違う風に聞こえるでしょ、
ね、
私は好きですけどね、自分の声ね、
それ羨ましい、
自分の話で笑ってる時ありますよね録音したのを番組聞いてい
や、あこんな声で喋ってんの、かっこ悪
い、いやいや、そんなことないですよ、吉本いい声してますよ、
本当ですか、
多分、
いやいや
知りませんけど、
いやいや、あの
そんなことないですよ、いい声、悪い声ではないですよ、
あそうですか、でも最近ね、それをいろいろ YouTube とかがずっと出てきて、やっぱりそのあのお歌の歌い方だとかね、あの音程をちゃんとどうすると
か、そういうレッスン動画ですか、
そういうのを見ながらそれもせやがずもうだいぶ前からずっとそれをいろいろ見ながらね、研究したりしてたんですよ、でこれどうなあ、なんかでまあなんか静かな曲とか、アコースティックでやるちょっと静かな曲なんかやったら、こうそんなに声を張らなくていいから、こうたまにピッチが合う曲なんかがあるとね、まあこんなもんかなっていう感じのとこまでは、その静かな曲はなんとなく、あこんな感じかなっていうのは、だけどロックでそういう
エレキになってくると
やっぱ声を張らないといけないし、大きな音で
負けますからね、楽器陣にね、
マイクに乗らないですからね、でとか思ってね、でもそれはやっぱり相変わらず、まあ、ちょっと昔よりはまだあの自分の声も聞き慣れてきたのかなと、あの上手にはなってないけどね、聞き慣れてきたのかなって思いながら、はい、最近チャット GTP だとか
チャッピーにそうなんですか、
ジェミン、
はい、
ジェミン、
ありますね、いろいろね、
いろいろあるじゃないですか、AI ちょっといっぺん聞いてみるか、
チャッピーに相談、
はい、でそう聞いてみたんですよ、ほんなら確かにあの YouTube で勉強してる、うん、その喉を、
はい、
開くとか、はい、あの、胸で共鳴させるだとか ね、
鼻に
共
鳴させ
る、
ね、
あと軟口蓋を上げるとかね、いろいろあるんですよね、だその辺をもう やってみたんやけど、うん、なるほどなっていう感じはあるけども、やっぱりその、 こう、芯がこうぐっと太くならないというか、ちゃんと安定しないというかね、この安定性のなんでかなとか思ってたんですよ。ほんで、その、チャッピーだったか、ジェミちゃんだったかね、
なんか
聞いたら、あの、エリック師匠のように、ああいう太い、あの、しっかりした歌声にしたいんやけど、とか言ったら、ほんだその、こう、な、こう喉を開くとかね、はい、あの息を、はい、
テクニックを教えてくれるんですね、
いろいろ、はい、最後に一つね、ポッと書いてあったやつがね、はいはい、いやそれはその芯を作るのは分かるけど、それはどうやってやるの具体的にとか言ってね、また聞いたらね、はい、ならまあ、教えましょうか、
はい、
あのね、お腹を膨らませるんです
よ。へえ。
あの、腹圧を持って歌えって、最初に言うたんですよ。腹圧、いや、腹圧って言われても、その腹圧っていうのはどないしてイメージしたらいいのとか言ったらね、
お腹を、
お腹に、ちょっと緩めのベルトを巻いて、うん、で、お腹を膨らまして、そのベルトが、ずれないような、はあ、あのお腹の形にして、あの声を出すと、
はあ、っていう答えが、うん、なんかあの詩吟のあれみたいですね。
ああそうなんですか。
いや分からないですけど、うん、なんかお腹から、
うん、じゃあお腹に
歌舞伎というか、
そうそう、お腹にこうあの重心を持ってくるっていうイメージなんでしょうね、多分ね。
おお、
こんなん今までなんかその腹筋に力を入れるとかね、いうのはあったけど、膨らませるっていうのは初めて聞いたんで、あそうなんやとか思ってね、
で
それをやってみたんですよ。
やってみよう、ステージで、
うん、はい、いやちょっと前にそれ分かったからね、でちょあの朝の散歩の時にも口の形とかね、
はい、いろいろ工夫して膨らますイメージして
とかね、で、ああ、とか言いながらね、こう、あの、大きな声出したら朝だからね。
通報されますからね。
うん、ちょっと具合悪いです
ね。変な人が歩いてるみたいな、うん。
その、形、口の形とか、お腹の形のイメージをね、練習しながらやってたんですよ。そしたらね、今までよりも、はい、なんか、あの、しっかりした歌声になったような気がして、だからなんかそのすごくこの気持ちを込める、
うん、
込めてもその、不安定にならないっていうかね、声がね、そういう風に今回は歌えたような気がしてね。
そうなんですね、うん、
あの
よかったですね。
ハラハラドキドキのライブでしたけどね。
いいのをつかみましたね。
そうなんですよ。
でもあんまり膨らますぎるとなんかプッて出そうですけどね。
いや、それが、あのね、しっかり膨らまして、高い音を、出すようにすると、あの、線が細くならずに、音程をしっかり出せるっていう、
ね。
だから、プッてならない。それが。
あんまり力入れすぎて、こうね、ポッていきそうですけど、
それは
合図にカウントが始まるんですよ。1音上げる、それは合図に。
それは1音出すでしょ。
出すの方ですか。上げる方かなと思った。上がらない、
ね。上がらない、出す方ですか、
ね。出す方でしたね。そうですか。はい、じゃあいろいろ収穫のあった名古屋ライブでね。
そう
ですね。
だからほんまにあの、なんかこう、お歌をなんか一生懸命というか、お歌を今までよりも思いを込めて歌えたなっていうのがね、
なるほど、
これはあの嬉しい、
いいですね、
ライブだったんですね。
今後またあの今年はライブそうやってあるんですか、
うん、演奏する機会は。今のところないんですけどね、あの不詳私、
はい、
今年 セブンティーン。
なんと
なんと、セブンティーン。
セブンティーンだ。ピチピチのセブンティーン。
のティーンが短いやつですけどね。セブンティーン。
セブンティーですか。はい、へぇー。すごいな。若いですね、石本さんね。そう思えば。
単にパッパラパーなだけですよね。
いやいやいやいや、もう目標ですよ。
いやいや、だからね、エリック師匠も70歳来、記念ライブっていうのを、はい、やってますからね、
あ、やりましょうぜひね、
さあ今年はなんとかそれをね、やりたいな、
もうぜひ向こう側いかだに乗って引き語りで下ってきてほしいですね。
あなたそれ30年ぐらい前から言うてませんか。
向こう側下れ下れ言ってますね。ぜひやってほしいなと思ってそれ。すごい、そうですか。
そうなんですよ、だから今年は70周年ライブをね
生まれて70周年。
セブンティーンアニバーサリ
ー。気持ちティーンでね、ぐるっと回って言うと、もう10歳ですから、言ってみればね。
そうですね。だから、それを名古屋の、連中にね、はい、ベースのベビー君に。70周年ライブをやるからとか言うてね、セブンティーンやって言うたらね、周りでクスクス。
そうですか。まあ仕方ないですね。
お前シャレで言うてんねやろ、お前そういう笑い方すんなや。
名古屋ってちょっと笑い的にはどうなんですかね、東京寄りなんですかね、関西寄りなんですかね、
どうなんでしょう、ね、やっぱ関西寄りではないですね。
ああ、そうなんですね。
関西寄りではないと思います、
ね。ああ、そうなんですね。ああ、
だからこう関西弁は、はあ、だから、三重の人はなんか関西弁やっていう言い方はしますけどね。はあ、三重県
ね、
はあ。あの辺の人たちは。せやけど、あの辺の人たちの関西弁っていうのも、僕らからしたらちょっと違うけど。
はあ、
うん、でも、名古屋の人から見ると、ちょっと関西弁っぽいし、イントネーションになるんでしょうね。
なるほど。
だから、名古屋の人は、やっぱり、その関西のノリではない、
ないんですね。なんでやねんとかはないんですね。
ないですね。
ああ、そうなんですね。
何言っとれやすな、あんた。
ああ、それか、ああ、いいですね。名古屋弁なんかいいですね。好きですよ、名古屋
ね。ね。名古屋弁も、だから、三河弁と変わって、何やったか終わり
あるんですね、
なんかあるんですよ、だからこっちで大阪弁とね、
ああそっか、
あれの違いみたいな
ありますもんね、うん、南の方とね、河内弁というか、
京都の喋り方と
全然、うん、とかね、
違いますでしょ、
怒られる京都
で。いやいや、だから名古屋でもさ、名古屋城の近所はちょっとそういう上品な喋り方で、
あ、そうなんですね、
でちょっと終わりとかちょっと
行くだかね
え、そうそう、ちょっとダンダラリンっていう。
そう、ダンダラリンってあるんですか、
何言ったらとかね、そういう、ね、こう、街中はもうちょっと、なんとなむしーとみたいな、こうちょっと柔らかい。
あ、いい、面白いですね。
うん、感じで。
デラすげえ、デラはすごいでしたっけ、
デリャが縮まると、デラになるんですね。
ああ、そうなんや。うん、僕デラべっぴんっていう
ドエリャが、デレア。
デレア。ドエレアがデラ。
ドエレアっていうのが、
デレア、デラ。
ドエレア、ドエライ。
ドエライ。
すごいっていうか、ものすごいとか、そういう意味ですよね。
そういう意味やったんですね、デラ別品って、うん。あ、そういうことやったんだ。
デラ別品ってさらなかね、あんた、ええねえとか言って。
なるほど。
そういう。
いいですね。名古屋弁が出てきますね。いやいや、もね、いらっしゃったもん、
ね。そうですね。ちょっとはね、だからもう、それ名古屋の人と喋ってたらふっと名古屋になったりすることもありますよね。
あ、そう、ダモンデがそうなんですよ。
ああ、
ダモンデ。
なるほどなるほど。
いやー、名古屋遠征のねエピソード今回聞きましたけどもね、またぜひ皆さん YouTube でデレクチャンネルを見ていただいて、
は
い、
今回のライブは爆笑もんかもしれません。
ぜひ今日の話を聞いた後見ると余計面白いと思いますので、緊張感のライブをぜひ楽しんでいただきたいなと思います。またお店の最新情報などはホームページとか、SNS 関係で見ていただいてということで、今日もお時間がやってまいりましたので、また来月4月にお会いしたいなと思います。ということで、レイダーの扉スタジオにデレクミュージックサービスのオーナー石本守さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。